面接に通る人は通らない人の30を占めない。そのうち、面接に通らない人は誰もいない。面接に通る人は減点をされる。面接に通らない人は誰もいないのが特徴です。他の応募者を差をつけなければいけない。注目してもらうために何かを渡せることをした方がいいのではないか。そう思い、何か特別なことをして点数を稼ごうとします。自己PR や志望動機は気がつかないようにする。面接官の印象に残るようなインパクトのある言動を見せる。意気込みは正しいのですが、正しいから誰もやった行為は逆効果になることが多い。余計なことをした方に見られた連鎖行為や使えなくなりがち、面接官は眉をしています。そんな不十分である様子は仕事を得ない人も指示に従わず、独自の判断や行動をするような不安を抱えているのです。一方、面接に通る人は他人は狙わず、面接をされることに集中します。自己PR も仕事動機も気がつかないようは避け、丁寧な言葉を使って注意力の良くさはないようにしてあります。言動についても社会人らしい連鎖行為を行っています。社員にされる癖があれば本番まで直します。言動をされた方が素直で正直な印象を与えるため採用しやすくなるのです。つまり、そんなできていることはピースということです。そんなきちんとできてこそ応用ができます。唯一、誰もやっているのは最終面接です。最終面接まで来た人はすでに減点になる要素がほとんどありません。他の応募者と差をつけるため、他人ごとに行く必要があります。最終面接を除けば面接では減点をされるのが前例です。面接では最終面接を除き、減点をされることに専念する。面接に通る人と通らない人の30を占める。その2、面接に通らない人は回答のすべてを覚える。面接に通る人は回答の要点だけ覚える。面接前には質疑応答の準備が大切です。質問の準備をするのはマナー違反ではありません。むしろ、聞かれる可能性が高い質問はしっかり準備しておくのがマナーです。自分の考えをスムーズに答えることができれば、面接官にも伝わりやすくなり 110% のアピールができるでしょう。さて、質疑応答の準備について、面接で通る人とそうでない人に違いがあります。質疑応答の準備では同じですが、違うのはどれかと話したです。面接に通らない人は回答すべてを完全に覚えようとします。言い間違えることがないよう、一時間で正確に覚えます。もちろん、しっかり準備しているだけであり、言葉は正しく立派です。しかし、淡々と暗記帳で話をされるため、本人が話していることでも感情が込められていません。暗記帳ほどつまらない回答はありません。どれだけ綺麗なことでも暗記帳では面接官のことは動かせない。面接官は自分の頭で考えた言葉を聞きたいと思い、同様の回答をしない容赦になったりするのです。一方、面接に通る人は回答のすべてを覚えません。覚えるのは回答の要点だけです。自己PR、仕事機、その他の質問も要点だけ覚えます。残りの部分は、あの雰囲気や面接官の様子を見ながら、臨機応変に補足していきます。すると、回答の準備をしていても、その場で考えながら答えることになるため、うまく感情を覚えることができます。自分の頭でしっかり考えながら、余裕のある回答ができるため、面接官の心も重要です。質問の回答は何よりはさて、回答の要点だけ覚える。面接に通る人と通らない人の30を占める。その3、面接に通らない人は家庭から話す。面接に通る人は結論から話す。あなたの強みは何ですかという質問があったとします。面接に通らない人はまず家庭から話し始めるのが特徴です。私は幼い頃から学びが得意で、大学では学びを学び、結論までの過程を延々と話し、最後に結論を述べます。応募者は詳細をきちんと話した方が早く理解してくれるだろうと思って、一生懸命に過程を話します。しかし、聞いている側は周りの人で分かりにくい話にされます。なかなか出ない結論にいらっしゃいます。話の内容は一回でも早く結論を言ってほしいと思い、面接官が悪用するのです。一方、面接に通る人はまず結論から話し始めます。私の強みは学びです。その理由は、最初に結論を述べた後、具体的な説明を付け足していきます。どんなに話が苦手な人でも結論から話せば最低限の意見が伝わるため、分かりやすくなります。結論から話すと、面接官の上半身も引き寄せられるため、続きの話も聞いてもらいやすくなります。ビジネスでは結論から話すのが常識です。結論を話す順が最初から最後までできないですが、相手に変える印象は全く違うのです。面接官の質問には結論から話す。面接に通る人と通らない人の30を占める。その4、面接に通らない人は応募者の立場で経験数。面接に通る人は面接官の立場も経験数。面接に通らない人は応募者の立場で経験数が特徴です。例えば、友人に面接の練習を協力してもらうとき、応募者役で演じようとします。面接の練習ですから、普通に考えれば確かに応募者役で十分。面接官役を演じても面接官の座りではないため意味がないと考えます。ところが、練習の回数を重ねる場合になかなか上達しない。面接官の心情の話を理解しにくいため、適切な答え方が思い浮かびにくいです。一方、面接に通る人は応募者役だけでなく、面接官役も経験します。友人に面接の練習を協力してもらうとき、応募者役の練習が終われば後悔して面接官役も演じます。友人の面接の練習に協力するにもありますが、別の意味もあります。面接官の立場を経験することで、面接官から応募者を見た時の様子を確認できるからです。どういう言動が根性なのか、悪印象なのか。それは面接官の立場を経験することでよくわかります。役の立場を経験することは重要です。主観的な視点に客観的な視点も加わることで視野が広がります。その結果、より適切な答えが直感的に把握できるようになるのです。もし面接官役ができなければ、面接官の視点で応募者を見た時を主張してもわかりません。大切なことは面接官の視点を理解しているかどうかです。面接官の立場を経験することは圧倒的な視野の広がりと数多くの発見をもたらしています。応募者の立場だけでなく、面接官の立場も経験する。面接に通る人と通らない人の30を占める。その後、面接に通らない人はうつむきなしで常に無表情。面接に通る人は前を見て常に笑顔。表情は相手に変えるようになっても大きい。面接に通らない人はうつむきなしで常に無表情なのが特徴です。うつむきなしで話すため元気がないように見えます。無表情なので何を考えているのかわかりません。自己PR や志望動機は立派でも無表情では意欲や熱意が伝わらない。応募者は自然や失敗をされることに集中しています。そのため肝心の態度や表情まで意識が行き届いていません。発言までしても態度や表情までという不自然な状態になるのです。一方、面接に通る人は前を見て笑顔で話します。前を見て話すので自信があるように見えます。ニコニコしているのでポジティブそうですと言わなくても明るくポジティブな印象を与えます。ニコニコした人は内側から何も言えるように感じられます。面接の雰囲気も明るくなりやすいため話しやすくなり自分を表現しやすくなる。重要な話をするときは真剣な表情になりますが、そんな笑顔を心がけます。日常生活でも重要なようですが、面接でも同じです。明るい表情をした人は仕事をお願いしても喜んで対応してくれるだろうと期待を抱くのです。面接ではきちんと前を見て常に笑顔を心がける。面接に通る人と通らない人の30を占める。その6、面接に通らない人は面接を断る。面接に通る人は面接を楽しむ。面接に通る人の気持ちで先行に与える影響があります。面接に通らない人は面接を断られます。考えるのは悪い展開があり、うまく話せるだろうか。あった面接ならば嫌だ。不採用になったらどうしよう。悪い展開は考えず、暗い展開から考えます。暗い展開から考えると怖くなって表情も悪くなる。表情も悪くなる。幽霊のような人が現れたと思い、堅苦しい雰囲気が一層高くなるのです。一方、面接に通る人は面接を楽しみます。面接をしに行くというより、面接官との会話を楽しみに行くと考えています。たくさん話を聞いてもらおう。自分もしっかり取り組むぞと考え、面接を楽しいイベントと考えています。その心持ちは自然と態度や表情に現れます。面接を楽しもうという気持ちが態度、表情、発言にも現れ、応募者から明るい雰囲気が現れます。応募者が面接を楽しんでいるのは、面接官は見ればすぐ分かります。目を開かれさせて楽しそうに話すことが一般的に起きる。そうした分で正しい面接に通りやすくなるのです。面接が怖いから楽しいから面接の問題ではなく、自分の心の問題です。怖いと思えば怖い面接になるでしょう。楽しむと思えば楽しい面接になるでしょう。心の持ちが大切です。面接は怖いのではなく、楽しむ。面接に通る人と通らない人の30をしない。その7、面接に通らない人はスーツに着替えている。面接に通る人はスーツに着替えている。面接に通らない人はスーツに着替えているのが特徴です。まずスーツのサイズがきちんと合っていません。ダボダボもしくはピチです。首回りやその長さが合っていなくて不自然な状態になっています。それに加えスーツに着替えていません。初めてスーツを着ました。衣装をしていますと、何らかの見事な雰囲気が漂います。着替えていないスーツのため、入会式のマナーも何らかではありません。スーツの違和感が気になって面接の質疑応答にも集中しにくい。面接の時に限ってスーツを着ると何らかの違和感のためこうした失敗が起こります。違和感が人ではなくスーツの状態です。スーツに着替えている状態であるため面接官からは特定に移るのです。一方、就職活動が学ぶ人はスーツをきちんと着ています。ただ、着替えているのが特徴です。まず自分の体に合ったスーツを購入します。首回りもその長さもぴったり。そのスーツをできるだけ普段の就職活動から時はスーツを着用しなくてもあえて着ることもあります。そうして普段から続けているとスーツを着たことに違和感がなくなり、面接の質疑応答も集中しやすくなります。面接官にはスーツに着替えている様子が大事なスーツに頼むし感じるのです。面接までにスーツを着替えておく。面接に通る人と通らない人の30を占める。その8、面接に通らない人は服装自由と言われ私服で参加する。面接に通る人は服装自由と言われてもスーツで参加する。服装は自由ですと許される面接があります。面接に通らない人は服装が自由の面接を素直に喜びます。やった、服装は自由でよろしい。それなら私服で面接を受けよう。どんなおしゃれをしようかな。あんな気持ちで私服を着ていくのです。もちろん必ず私服でお越しくださいという明確な指示があるなら本当に私服でもいいでしょう。指示があるなら指示に従わなければいけません。しかし服装自由や私服でも他の応募者の判断に任せる表現なら要注意。私服でこの出席すると恥ずかしい思いをするでしょう。表向きは服装自由としていても実際は社交辞令の場合が多い。面接に入った応募者が私服だと分かった瞬間、面接官はほぼ不採用を決定しているのです。一方、面接に通る人は服装自由と言われてもスーツで参加します。面接では身だしなみが重要です。就職したいという真剣な気持ちを見せるならスーツを見せる必要はありません。ビシッと決まったスーツは連鎖を重んじる雰囲気を醸し出します。 堅苦しいと思うかもしれませんが、だからこそ誠実で真面目な気持ちを再発めます。就職活動において油断は禁物。服装自由と言われても社交辞令と考えることです。スーツという清掃はビジネスにおける基本の真面目。本当に私服でよかったとしてもスーツはビジネスにおける清掃ですから悪い印象にはなりません。服装自由と言われても一部の業界を除きスーツで出席するのが無難です。服装自由と言われても一部の業界を除きスーツで参加する。面接に通る人と通らない人の30のしない。その9、面接に通らない人は腕時計があれ。面接に通る人は腕時計がシンプル。面接に通らない人は面接の時に派手な腕時計をします。派手な腕時計で目立たせよう。ブランドに見合わせる腕時計の方がかっこよく見えるのではないか。時間さえ確認できればプライベートで使っている社員の腕時計でもいいだろう。ファッション性やブランドに見合わせる腕時計を身につけて面接を受けるのです。確かに時間を確認するだけでは腕時計のデザインは関係ないでしょう。しかし社内で仕事をするためには派手なデザインは不適切です。派手な腕時計は遊ぶことが感じられるため面接も遊びで受けているような印象を受けてしまいます。面接では身だしなみを重視されますが腕時計も身だしなみの一つ。些細な点ですが大きく減点されてしまうのです。一方面接に通る人は面接の時にシンプルな腕時計をします。バンドは黒かジャマーかセンスシルバー。ファッション性やブランドに見合わせる腕時計は避けます。プライベートでは派手な腕時計をしていても面接ではあえてシンプルな腕時計を行っているのが特徴です。シンプルな腕時計はそのシンプルさから余計な癖を感じさせません。さらに知的誠実、真面目な論調も強調できます。普段は腕時計を身につけていなくても面接の時でも身につけておけば社会人らしいアピールとして高待機です。普段は腕時計をしない人でも面接では身だしなみとして腕時計をする。面接に通る人と通らない人の30のしない。その10、面接に通らない人は面接さんの楽にしてくださいと信じる。面接に通る人は面接さんの楽にしてくださいと信じない。面接が始まりやめや面接さんが優しい言葉をかけてくれることがあります。緊張していませんか？大丈夫ですよ。自然体でいきましょう。楽にしてください。リラックスを流してくれるのです。もちろん面接さんはバリアーだけではなく個人で言っています。大きな緊張していると面接さんとしても面接しにくいためリラックスを流すのです。ところが面接に通る人と通らない人ではこの言葉の受け止め方が違います。面接に通らない人は面接さんの楽にしてくださいと信じます。そうか、リラックスしていいのか。面接さんの言う通りにしよう。本気で受け止め言葉の通りリラックスするのです。足を開き椅子の背もたれ、だらしない表情になります。以下面接さんが流されたとはいえ上司の範囲を超えるリラックスは問題です。油断の結果、つまらない失敗や失言をしてしまい不採用になるのです。面接に通る人は面接さんの楽にしてくださいと信じません。軽くリラックスすることはあっても最低限の緊張感を保ちながら面接を受けます。面接は人生を決める重大な局面。応募者は一心の油断もできません。リラックスはいえ適当な程度を取るだけの前提です。失言や失敗などを防ぎ自分が確実に表現できるのです。面接さんの楽にしてくださいと信じず最低限の緊張感を保つ。面接に通る人と通らない人の30のしない。その11、面接に通らない人は能力で差をつけようとする。面接に通る人は人間性で差をつけようとする。面接に通らない人は能力で差をつけようとするのが特徴です。高い学歴や成績をアピールしようとする。ハイレベルな資格や免許を得らせようとする。検定試験の数や点数で勝負しようとする。少しでも高い能力があることをアピールして自分に高い魅力があることを訴えようとします。もちろん能力も重要なのですが、能力のアピールに高いものはよくありません。能力があることを職場でアピールするかどうかは別問題。能力があるアピールする者に面接官は首を走れ物足りない表情をするのです。一方、面接に通る人が差をつけるのは能力ではありません。もちろん能力も大切な要素ですが、それを支える土台がなければいけません。その土台こそ人間性なのです。人間性とは何か。人間性とは人としての正しい姿から考えから生き方を言います。真面目、正直、誠実。高い人までポジティブ思考。上司を集め、便利さをなる。相手を不快にする話し方は相手を喜ばせる話し方を行っている。そうした人としての健全な人がいかに身についているかです。人間性は全ての企業の求める能力です。人間性があってこそ能力が発揮されます。人間性という場合になれば能力がなくても十分に生かしていません。逆に多少能力がなくなっても人間性という場合さえしっかりしていれば入社の教育でもなります。わざわざ面接を行うのも本人と直接なって人間性を見極めるようになります。そのため面接官は能力より人間性を重視しようとするのです。能力より人間性で差をつける。面接に通る人と通らない人の30のしない。その12、面接に通らない人はお願いしますと言いながらお辞儀をする。面接に通る人はお願いいたしますと言ってからお辞儀をする。お辞儀も便利さとなります。ただ頭を下げればいいんだけどと思いますが、要注意。単なる辞儀でも失礼な印象面接に通らない人はよろしくお願いいたしますと言いながらお辞儀をします。発言と個人が同時の状態です。致命的な前感ではありませんが、面接官から見るとやや落ち着きのない印象を受けます。そうそうと挨拶を終わらせようとする様子に丁寧な印象になります。挨拶の言葉は綺麗でも丁寧な印象に反映するのです。一方、面接に通る人の辞儀は一味違います。よろしくお願いいたしますと言ってからお辞儀をするのです。それぞれが別の状態です。一つ一つの動作が独立しているためより落ち着いた印象を与えます。今ならお辞儀をする動作に比べて少し余分に時間がかかりますが、丁寧な印象は倍増します。面接では丁寧な選択をやれば間違いありません。上で評価を落とすことはあっても、礼儀正しく評価を落とすことはない。冒頭の挨拶から丁寧な印象を強調でき、気持ちよく面接を始められるのです。お願いいたしますと言ってからお辞儀をする。面接に通る人と通らない人の30のしない。その13、面接に通らない人は歩きながら挨拶をする。面接に通る人は立ち止まってから挨拶をする。面接に通らない人は歩きながら挨拶をします。面接室に入る前には歩きながらよろしくお願いいたしますと言って椅子に座ります。もちろん不正確なそうした挨拶もいいでしょう。中の友人に対してはざっくらな挨拶も自然に言います。しかし面接は公式のです。不安な状況では不安な作法を行うための天命です。言葉は丁寧でも挨拶に出るの様子があると第一印象を損なうのです。だから挨拶再度挨拶。一方面接に通る人は立ち止まってから挨拶をします。たった一言の挨拶であっても一つ一つの動作が丁寧であるためすっきりした印象を与えます。第一印象が良くなり気持ちよく面接を始められるのです。面接に必ず余裕があれば不正確でも心が減るといいでしょう。挨拶が今まで以上に美しくなりあなたの印象がさらに向上するはずです。面接に通る人と通らない人の30のしない。その14、面接に通らない人は全く迷いがない。面接に通る人は適切な迷いがある。面接ではデリケートな発言をしなければいけない場面があります。例えば、勤務時の動を言ったり残業の質問をしたりなどです。面接ではあまりよくない発言は好ましくありませんが、事情のためどうしても発言しなければいけない場面もあるでしょう。質問してはいけないわけではありません。問題は質問の仕方。デリケートな発言をする際、面接に通る人と通らない人の間に面白い違いがあります。面接に通らない人は全く迷いがありません。いきなりデリケートな発言をし、面接官を驚かせます。応募者は正直に発言したらと思いますが、面接官に与える印象まで考慮していません。とても厳しい発言がそのまま面接官に優先させる。余計な誤解を招いて評価に影響する場合があるのです。一方、面接に通る人は適切な迷いがあります。恐れ入りますが、これは学生の意見ですが、大変申し上げにくいのですが、差し支えなければ、非常識な回答かもしれませんが、一つお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。迷うことがあると、無礼や不謹慎などの印象が反応されます。面接では簡潔で分かりやすい説明が大切ですが、デリケートな発言の際は迷うことを伝えるのが適切です。面接官にとって聞きやすく答えやすくなる。多少、非常識な発言をしても、穏やかに受け入れてもらえる可能性も高くなります。デリケートな発言の前は、適切な迷うことを伝える。面接に通る人と通らない人の30のしない。その15、面接に通らない人は隣の人の話を聞いていない。面接に通る人は隣の人の話を聞いている。他の応募者と一緒に対面式の面接を受ける場合があります。集団面接です。面接官の質問に対して、正直答えていくのが一般的です。この集団面接では、面接に通る人とそうでない人に大きな違いがあります。面接に通らない人は隣の人の話を聞いていません。考えていることといえば、自分の発言のことであり、自分の順が回っているまで毎日少しでも立派な回答をするため、全身性を自分に集中させています。人の話は自分には関係ないため聞いていません。そのため、面接官が隣の人の意見についてどう思いますかと突然話を変えたとき、うまく答えられません。ぼーっとしていたら、話を聞いていなかったら、とあらゆる評価を下げるのです。一方、面接に通る人は隣の人の話を聞いています。自分の考えを整理しつつ、隣の人の意見も聞いているのです。納得できたときは、首を縦に振って、きちんと頷きます。うなずけば、面接官に隣の人の話も聞いていますよ、というアピールもらいます。面接官から話を変えてもさっと答えられます。隣の人の意見も参考にした答えができるため、より適切な回答がしやすくなるのです。集団面接では隣の人の話を聞きながら自分の回答を考える。面接に通る人と通らない人の30のしない。その16、面接に通らない人は自分だけ歌おうとする。面接に通る人はみんなで歌おうとする。面接では他の応募者と協力しながら面接を受けることがあります。例えば、グループディスカッションやグループワークなどです。こうした面接形式では応募者の集団の中での役割や区分が現れやすいこと。まず、面接に通らない人は自分だけ歌おうとします。自分に注目が集まるよう積極的にアピールをします。もちろん積極的なアピールはいいのですが、発言の仕方が多いんです。誰よりも多く発言する。自分の意見を主張する。他人の意見はとにかく否定する。一見すると積極的に思いますが、心の中では自分さえ歌えばいいと考えています。面接官は積極的な協調性がないと判断して評価をされます。皮膚も自分だけ歌おうとする人だけ落とされるのです。一方、面接に通る人はみんなで歌おうとします。自分の力では全体があるため作業を効率よく分担しようとします。得意な人は得意な人に任せて自分は自分だけで仕事に専念しようとします。それぞれの人は自分の得意な仕事に全力を投球すれば全体として素晴らしい仕事が発揮できるでしょう。発言しない人にわざと話を振る。 みんなでのことは得意な人に助けを求める。自分が自社社員ですような状態になればあえて一歩利用する。みんなで力を合わせてグループ自社層やグループワークを成功へと導きます。そういう動力的な姿勢は一見すると地味ですが、面接官は見逃しません。きちんと周りと協力する様子を見て協調性や指導力を高く評価してくれます。そして願った通りみんなで歌うのです。グループ自社層やグループワークはみんなで歌おうと思って取り組む。面接に通る人と通らない人の30の違い。その17、面接に通らない人はちらっと手を見る。面接に通る人はきちんと面接官を見る。面接中に手を確認する仕草には要注意。時間を確認するための手ですが、いつでも時間を確認しているわけではありません。時と場合によっては5番の場合は大変になります。面接に通らない人は面接時間が気になった時ちらっと手を見ます。ほんの一瞬。しかしその一瞬の面接官は見逃しません。時計を一緒に見た応募者に続き時間を気にしているが、面接に集中できていないと残念に思います。応募者が見ながらはわかりますが、やはり気持ちの良い印象ではありません。面接官は退屈、早く終わらせてほしいなどネガティブな印象を受けるでしょう。次の予定なのに落ち着かない様子も見えるでしょう。場合によっては面接が退屈だ、早く面接が終わってほしいという表情にも見えてしまいます。ささいな態度が誤解されるのは応募者にとっても不利でしょう。時計を一緒に見たために余計な誤解される可能性があるのです。一方、面接に通る人は時計が気になってもいません。もちろん面接官との話で時間の話題になればいいこともありますが、そんな見ないように心がけています。面接官の目をきちんと見て対話します。目と合わせるのは人としてコミュニケーションの基本です。目の動きはヒントコミュニケーションの一つ。言葉は発信なくても言葉と同じ、あるいはそれ以上に意思を伝える手段です。堂々と目を見て話す応募者が自信が伝わり楽しい印象を受けるのです。面接官と話すときはきちんと相手の目を見る。面接に通る人と通らない人の30の違い。その18、面接に通らない人は精神論と大げさな口で説得する。面接に通る人は方法論と具体例で説得する。面接官のどう説得するかです。ただ力強い発言の性は信じてはいるわけではありません。面接官はベテランの社会人、中途半端な説得では信用してもらえません。説得の仕方によっては説得力に随分違いができます。例えば、職場で人間関係のトラブルがあったときどんな行動ができるかという質問があるとします。面接に通らない人は精神論と大げさな口で説得します。絶対大丈夫です。私はとても社交的で正直には大変自信があります。どんな困難があっても絶対に諦めません。発言に力があり自信を表現しているのはわかります。しかし、面接官はこうした発言を聞きながらその自信の根拠はどこからくるのだろうかと思います。頑張ります。我慢します。諦めません。などの精神論になります。力強い発言の割には信用されず、さらに聞き流されます。応募者はこれほど一生懸命アピールしているのになぜうまくいかないのだろうかと悩むのです。一方、面接に通る人は方法論と具体例で説得します。例えば、相手なんです。自分がアルバイトをしたとき、実際に直面した人間関係のトラブルを引き合いに出して語ります。実際にあった出来事は語るとき自然と具体的な表現になります。どんな方法で乗り越え解決したのか。実際にあった出来事であるため、話の方法も具体的になり、面接官は容赦しやすくなります。実績であるため、信頼性も高まるのです。面接官は方法論と具体例で説得する。面接に通る人と通らない人の30の違い。その19、面接に通らない人は綺麗な答えを行える。面接に通る人は自分らしい答えを行える。面接ではきちんと社会行動が求められます。自己PRや仕事を受けられる全ての質問にきちんと社会行動であることが好印象です。ところがきちんと社会行動は面接に通る人と通らない人とは答え方の心がけに違いがあります。面接に通らない人が行うのはとにかく綺麗な答えです。とにかく印象の良い回答でなければいけない。なんとかして面接官の機能を行わなければいけない。悪に美しかった言葉を使い、聞いてみることがございます。綺麗な回答のためには時には嘘をつくことも考えられません。確かに言葉は綺麗なのですが、内容に正義な感じがないため面接官の心を動かしません。また綺麗すぎる回答は解決したような言葉ばかりになるため面接官は違和感を抱きます。どうせ嘘をついているのだろうと、あっさり見られ臭いようになるのです。一方、面接に通る人が心がけているのは自分らしい答えです。まず正直であるのは大原則。自己にある仕事時その他の質問の回答も自分らしさの表現でした内容を心がけます。もちろん面接官に与える印象も大切ですが、自分らしさを正直に表現するのはもっと大切。言葉遣いが多少見られたとしても自分の頭で考えた回答が大切です。心を動かすのは心です。心から語った言葉こそ面接官の心を動かします。面接官も応募者の本質を見極めやすくなり適切な評価をしやすくなるのです。面接は言葉遣いが多少見られたとしても自分らしい答えを心がける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その20、面接に通らない人は自己にある仕事時を同期よりも使います。面接に通る人は自己にある仕事時も企業と変える。面接に通らない人は自己にある仕事時を使いますのが特徴です。自己にある仕事時の同じでも他の企業からバレるはずがない。少しでも手間を省こうとします。バレるはずがないと思いますが、バレるのです。同期よりも使いますの内容は面接官にとっては一目瞭然。使い回しをしている表現は漠然とするからです。抽象的で定式的。同期よりも同じことを言っていると、転職者と笑えば本来の状態より下げられるでしょう。怖いのはそのことに気づかない容赦です。面接官に慣れているにもかかわらず、うまく話をしていると思い込み、いつまでも同じ過ちを繰り返す。なぜだろう、どこがいけないのだろう。悶々と悩む日々が続く。同じような失敗が何度も繰り返され、就職活動が進展しないのです。一方、面接に通る人は自己PR の仕事も企業と変えます。企業との特徴が異なるため、今回は企業に応じてやっている内容も修正するのが適切。手間暇がかかって大変ですが、その企業には採用担当者に伝わります。企業の特徴に合わせて自己PR や仕事を最適化させるため、内容はより具体的な具体的な仕事になります。自己PR や仕事を使い回すと面接官は数、見抜きますが、逆のパターンも同じです。企業との準備した内容もやはり面接官は数、見抜き、重要よりの根拠が伝わります。企業との自己PR や仕事を考えるのは面倒に感じるかもしれませんが、必要な努力と考えましょう。面接官の心を動かしやすくなって、先行の数倍にも高くなるのです。面接に通らない人は頭の言葉を使うのが特徴です。頭の言葉を使うことになりません。頭の言葉は俗語であったり、言葉の一部を省略したりなどしたことがあります。自分にとっては普段使っている言葉で別におかしくないと考えます。言いやすい。ここにも使っている人がいる。聞き慣れた言葉だから。そういう理由で頭の言葉をたくさん使うのです。しかし、自分にとって慣れている頭の言葉も面接官にとっては違和感があります。学者に神々にすることばかりを聞くと、勉強しやすい性格を連想させ、誤解する可能性もあるでしょう。手間を省こうとして自分の印象まで悪化させます。頭の言葉では真剣なアピールも効果が反映します。特徴、場合によっては面接を感じていると誤解することもあるのです。一方、面接に通る人は頭の言葉は一切使いません。礼儀正しい言葉を使います。俗語は使わない。省略は一般用語になったものを除き一応とされます。同じメッセージを伝えるときも、より礼儀正しい言葉を使った方がきちんと最初までるでしょう。面接官も様々な人がいます。気にしない人もいますが、気にする人もいるでしょう。面接ではできるだけ礼儀正しい言葉を使う方が賢明です。言葉遣いで人を判断するのが現実です。言葉遣いは少し長くなるかもしれませんが、礼儀正しい言葉を使った方が確実に丁寧な印象になります。面接では頭の言葉ではなく、礼儀正しい言葉を使う。面接に通る人と通らない人の30の違い。その20、面接に通らない人は短所をひたすら隠す。面接に通る人は短所を長所として表現する。短所のない人はいません。面接でも長所だけでなく短所について追求されるのが定番です。その短所についての答え方が先行の結果を挙げます。面接に通らない人は短所を質問されてもひたすら隠します。大きな短所は特にありません。隠したところで面接官は嘘を見抜きます。欠点のない人はいません。話すことには長所特に強いのであり、ひりのいい話ばかりしていると何か重大なことを隠しているなと直感的に気づき、かえって怪しいのです。一方、面接に通る人は短所を質問されたときはきちんと答えます。ただし短所はそのまま答えるわけではありません。短所を長所として表現して少しでも前向きな印象に変える必要があるのです。例えば、動作の遅い人は仕事を丁寧にするのが得意と言い換えられます。素晴らしい人は、あの雰囲気を見られるのが得意と言い換えられるでしょう。長所だけでなく、短所についても増えるため、正直に発言している印象が強くなり、発言全体の信頼性が増します。多少の短所は誰でもあります。面接官は短所に見られた長所も期待するのです。短所は隠すように表現の仕方を工夫して長所に変える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その13、面接に通らない人は本当は働きたくないと思っている。面接に通る人は本当に働きたいと思っている。心の中は意外と思っているもの。本音は隠そうと思っても、なかなか隠しきれません。それは面接でも同じです。面接に通らない人は本当は働きたくないと思っています。表向きは働きたいとしていますが、本音では働きたくないと思っています。働きたくない気持ちは隠そうとしても自然と思っているものです。嫌な態度、単なる表情、やる気のない発言、本社ない仕事と言いながら見てしまうようで嫌そうな表情なのです。こういう言動を見聞きして面接官はこう思います。しかたなく面接を受けているような、本当は働きたくないだろうと、本当は働きたくないとあれば面接官も採用するわけではありません。ボランティアで採用するわけではないので、当然のことで不採用になるのです。一方、面接に通る人は本当に働きたいと思っているのが特徴です。早く社会に出て自分の世の中に多くの賞を喜ばせたいと心から強く思っています。自分で自分に期待している。働きたくない気持ちが自然と思っているように働きたい気持ちも求めています。礼儀正しい態度、きちんとした表情、熱意と意欲のある発言、本当に働きたいと思っているので雰囲気を含め出せる面倒な熱意と意欲に溢れています。本気 で働きたいというふうに応募者の方から見られているのです。そんな熱い気持ちを持った応募者に面接官は心が熱くなります。ぜひ、うちで働いてほしいと考えたようになるのです。本当に働きたいと思って面接を受ける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その14。面接に通らない人は持っている資格を全て答える。面接に通る人は仕事に関係した資格で答える。何か資格を持っていますか？そう、面接官から質問されたとき、面接に通る人と通らない人に違いがあります。面接に通らない人は持っている資格を全て答えます。持っている資格は全て答えた方がアピールになるだろうと思っています。つまり、要はアピールしようとするじゃないです。ところが、面接官は意外に驚きません。驚くことが困るのです。たくさんの資格があればあるほど応募者の人物像が分かります。勉強一方、面接に通る人は仕事に関係した資格で答えます。面接では資格の種類が重要です。IT 関係の就職なら IT 関係の資格です。福祉関係の就職なら福祉の資格です。仕事に関係ない資格を持っているなら各質問してこない限り伏せておきます。仕事に関係した資格で答えることで人物像を明確にアピールするのが狙いです。的を絞った方が応募者がやりたいことが明確になり強みを強調できるのです。この考え方は資格だけではありません。趣味や特技についても同じです。就職の場合の面接ですが、できるだけ仕事に関係した内容を選択するのが特策です。資格、特技、趣味などを伝えたことができるだけ仕事に関係した内容を答える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その理由を。面接に通らない人は深い質問に習われる。面接に通る人は深い質問を喜ぶ。面接では圧迫面接が行われる場合があります。応募者の組織再生を確認するため厳しいことや安全な態度などを示します。さて、面接に通る人と通らない人では圧迫面接の場合は正反対です。面接に通らない人は深い質問に習われるのが特徴です。もちろん圧迫面接は面接官の判断によるのですが、過剰に反応します。深い質問なら深いになる。安全な態度に合わせたり落ち込んだり怒ったりする。時は泣き出すこともあります。面接官の圧迫面接を見せられ、このような言動ができなかったり、思ってもない言動をしたりするのです。しかも、それが圧迫面接であることに気づかず、単なる嫌な面接官だと受け止めます。面接が終わってからも、面接官の態度が最悪だったと無事。不採用通知をもらって、また無事のです。一方、面接に通る人は嫌です。圧迫面接が来たとき、喜ぶのです。自分の組織再生を見せるチャンスであり、他の応募者と差をつけるチャンス。面接官の態度が最悪な言動もどうせ変になろうと思って気にしません。時は、無理な演技をして大変だなと思い、面接官に同情することもあります。複雑に思える圧迫面接ですが、対策はシンプルです。どんな圧迫の言動をされても、とにかく前向きな対応を行うだけです。動揺することが、日本の喜ぶ応募者を見て、逆に面接官が圧倒されるのです。深い質問をされたときこそ、自分の組織再生を見せるチャンスを持って喜ぶ。面接に通る人と通らない人の30の違い。その16。面接に通らない人は自信を表現しようとして要件になる。面接に通る人は自信を持っても検討は忘れない。面接では自信のある態度が必須です。面接は自己アピールの場。自分の強みをアピールするなら自信のある態度が必須です。背筋を伸ばし、胸を張る。前を向き、相手の目を見て、元気な声を出す。これが狙いのです。堂々とした態度によって自信のストレートに表現できるでしょう。しかし、面接に通る人と通らない人の違いはこの先にあります。面接に通らない人は声に加えて自慢したり、見方したり、軽蔑したり、通言動の特徴です。これがいけない。余計な言動です。一転して目の様子になりし、大手な印象に変わります。自信を表現するつもりが大手の表現になってしまい、面接官は前を押し込めるのです。一方、面接に通る人は自信を持っても検討は忘れません。前を向き、胸を張り、元気な声を出すのはもちろん、能力に自信があっても検討を表現します。先輩たちには足りません。まだまだ未熟者、もっと上手くなりたい。自信を表現しても爽やかな感じになります。手本に敬意を払い、謙虚になるのは向上心がある証拠。謙虚な姿勢になると、目線が上を向くため、今後も成長が続くでしょう。素直な印象を持てるため、面接官はぜひ採用したいと思うのです。自信を持っても謙虚は忘れないようにする。面接に通る人と通らない人の30の違い。その理由なら、面接に通らない人はとにかく残業になる。面接に通る人は残業に協力的。残業は誰でも嬉しくありません。ただし、社会で仕事をしていると残業を避けられない状況があるのも確かです。就職活動が難しい人はとにかく残業になります。残業はしたくありません。事情があって残業は不可能です。残業は絶対な不安だり、とにかく残業したくないことを強く主張します。少しでも残業があると社員の特殊している企業と考え、反します。もちろん、盾や同期の都合があって、きちんと断らなければいけない場合もあるでしょう。しかし、そうした場合でも無理不可能など断り方が必要です。これでは面接官の前を務めます。せっかく優秀な人でも扱いにくそうだと、懸念され不採用の通知を作成するのです。一方、面接に通る人は残業に協力的です。もちろん、これでは残業をとなしく持っていませんが、困っている人こそ協力が必要だと考えています。繁忙期は仕方ありません。忙しい時こそ、みんなで力を合わせて協力するのが社会人。面接で残業について質問されても、もちろん対応しますと即答します。都合があってもできるだけ調整します。強い依頼なら対応できます。など、前向きな言い方を行います。ご自分の印象が下がるため、面接官の心情を読めるのです。本音として残業が嫌であっても、できるだけ協力的な姿勢を見せる。面接に通る人と通らない人の30の違い。その18。面接に通らない人は本番だけ留年。面接に通る人は準備と復習も留年。面接に通らない人は面接だけ留年にしようとします。確かに面接は採用を決める重要なのです。重要であることは間違いなく面接の最大の勝負ことと言っていいでしょう。しかし、面接本番だけ注目するのはミスがあります。面接前の練習ができれば自分のうまく表現できないでしょう。面接の反省がなければ同じ失敗を繰り返すでしょう。面接本番だけきちんと仕事する姿勢は失敗の原因になります。面接に通る人は面接本番も留年ですが、別の活動も留年です。準備と復習です。面接前は準備をしっかりします。企業のウェブサイトを隅々まで確認して、企業情報をしっかり頭に叩き込みます。入社式の前や質問の内容もしっかり準備します。用意が届いて無駄にありません。そのため面接本番もスムーズです。面接の終わりは次に復習です。面接でやり取りを求めて自分の対応に不利になったか確認します。不利にされたらどう改善するのが適切か考えます。自分で考えて分からなければ先輩や友人に頼って解決します。自分の対応を見直して、たとえ今回の面接の不採用でも次に生かそうとします。だからこそ失敗があっても最小限に抑えることができ就職活動に強くなるのです。面接だけでなく準備と復習も同じくらい力を入れる。面接に通る人と通らない人の30の違い。その19。面接に通らない人は答える順が複数。面接に通る人は答える順が読みにくく。強みと弱みを挙げてください。こんな質問をされたときどう答えますか？面接に通る人と通らない人では答え方に違いが見られます。まず面接に通らない人は答える順が複数です。質問された通り強みについて答えた後、弱みについて答える。もちろんそれでもいいのですが、面接は勝負の場。さらに工夫の余地があります。面接に通る人は答える順が有利です。先に弱みについて答えたら次に強みを答えます。あえて逆にするのです。最初に短所を話しても最後を調整してくれるため、軽く前向きな余裕を残せます。弱みの印象を話しつつ強みの印象を強調させる効果があるのです。別の例として、得意なことを見つめてくださいという質問があったとします。面接に通らない人はやはり普通の順で答えます。あなたはその時にどういう感じで答えます。一方、面接に通る人は答える順が有利です。どういう順かというと、ランキングの順答えるにしたって重要な話され話を見られることができます。面接官の興味関心もぐっと引きつける効果があるため印象にも強くなります。そうした視点を聞かせて答え方を行うことで姿勢と言うのもアピールできるでしょう。答える順を復習してさらに根性を強調させる。面接に通る人と通らない人の30の違い。その30。面接に通らない人は面接室に依頼だって面接だと考える。面接に通る人は依頼だって戻るまで面接だと考える。面接に通らない人は面接室に依頼だって面接だと考えています。一見すると普通の考え方に思えるのですが不十分です。面接室以外にも評価に関係する場面があるからです。社屋に入って受付の書類の挨拶をするが印象の悪い噂が採用担当者に耳に入る。社屋の下で正式な書の無視がその書に採用担当者だった。間違いして出しまっている様子を採用担当者がこっそり彼らが見ている。面接の帰り道の路上付近の偶然社員が見て採用担当者に通報する。レストランで会社と面接官の受領にたまたま合わせた社員に聞かれる。どこに社員がいるかわからない。どこで社員が見聞きしているかもわからない。社員は面接室以外にいます。面接室に依頼だって面接だと考えると思わぬ場所で失敗や失念を得られるのです。一方、面接に通る人は依頼だって戻るまで面接だと考えています。家を出たときは嫌で油断しません。受付の書にあったときも面接官と同じように礼儀正しい挨拶をします。職に入ってどこで正式な人ともきちんと会釈をします。間違いしても余計なことを忘れず静かに待ちます。面接が終われば用事がない限り余計なことを忘れずまっすぐ帰宅します。帰宅するまで面接だと思っているため油断しません。その結果、つまらない失敗をしているのです。依頼だって戻るまで面接だと考える。面接に通る人と通らない人の30の違い。まとめ。その1。面接では最終面接の時、減点をされることに専念する。その2。質問の回答は前向きは避け、回答の要点だけ覚える。その3。面接官の質問には結論から話す。その4。応募者の立場でなく面接官の立場も経験する。その5。面接ではきちんと前を見て常に笑顔を整える。その6。面接は怖いのではなく楽しむ。その7。面接までに通知を備えておく。その8。服装自由と言われても一部の了解を除き通知で参加する。その9。普段は腕時計をしない人でも面接では身だしなみとして腕時計をする。その10。面接官の楽にしてくださいと信じず最低限の緊張感は保つ。 ポジティブその13、挨拶は立ち止まってからその14、デリケートな発言の前には適切な内容の言葉を入れる。その15、集団面接では隣の人の話を聞きながら自分の回答を考える。その16、グループディスカッションやグループワークはみんなで歌おうと思って取り組む。その17、面接官と話すときはきちんと相手の目を見る。その18、面接官は口頭論と具体例で説得する。その19、面接は言葉遣いが多少乱れたとしても自分らしい答えを心がける。その20、自己PR も仕事も企業と向かえる。その21、面接では頭の言葉ではなく礼儀正しい言葉を使う。その12、短所は隠すように表現の仕方を工夫して長所に変える。その13、本当に働きたいと思って面接を受ける。その14、近く特に注意などを聞かれたときはできるだけ仕事に関係した内容を答える。その15、不快な質問をされたときこそ自分の創意再生を見せるチャンスを持って喜ぶ。その16、自信を持っても謙虚は忘れないようにする。その17、本音として難病が嫌であってもできるだけ協力的な姿勢を見せる。その18、面接だけでなく準備と復習も同じくらい力を入れる。その19、答える順を工夫してさらに根性を強調させる。その30、いいから出て元の前が面接だと考える。